ラジオで巡る日本遺産の町倉敷。このコーナーでは日本遺産に認定された倉敷市の多彩なストーリーや文化財を毎週月曜日のこの時間にお届けします。一緒に番組を進めていただくのは倉敷市日本遺産推進室藤原紀義さんです。藤原さん、よろしくお願いします。
はい、藤原です。よろしくお願いします。はい、
さて藤原さん、今回からは江戸時代の倉敷が発展した理由に迫る内容ということでしたよね。
はい、そうです。
まずこの町の発展には何か大きな理由がありそうですね。
あ、そうなんですよね。まず日本遺産で、はい、やっぱり中心になるのが倉敷の日本遺産の場合はこう美観地区の町並みと、 それから繊維産業の発展ということなんですけど、はい、その核になる、美観地区がいかに形成されたかっていうのを、はい、まず、江戸時代の倉敷を、お話をしていきたいなと思ってるんです。はい、でですね、ちょっと、初めからちょっと脱線するんですけど、はい、倉敷は以前に天領の話をした時に、政治経済の中心になってっていうのことをお話ししたんですけど、はい、なんで倉敷だったのかなっていうのがね、あると思うんですよ。実はですね、中世には室町時代以前かな、高橋川がやっぱり備中の国のどういうんですかね、大動脈ですから、はい、真備町の 川辺が、はい、守護の蔵があったりして、発展していたというか、そこがいわゆるこの物資の集散地だったんですよ。でさらにですね、はい、これも室町時代の記録なんですけど、はい、兵庫県の兵庫の津、今 の神戸港ですかね、はい、どんな船がその神戸港、兵庫の津に入ってきたかっていう記録があるんですけど、それを見ると備中の国では西八が西宛と書いてあったりするんですけど、名前が出てくるんですよね。はい、だからその高橋川の河口で、物を集めようと思ったら、その倉敷以前にはそういうところが港としてあったんです。
はい、
それが江戸時代になると、今の美観地区がある倉敷のあたりがこう武士の集散の中心になっていく。これ実はなんでなのかなっていうのは僕も長いこと謎だったんですけど、これね、答えかどうか分かんないですけど、ちょっと分かったことがあって、はい、図書館なんか行って岡山県史かなんか見てもらったら分かるんですけど、はい、江戸時代の初期の大名の領地の図があるんですよ。はい、池田家がこれだけ領地持っててみたいな、でそういう中を見ると、天領でここが天領になってるっていうふうにこう図で書いてあるんですけど、はい、一番南にあるのは倉敷村なんですよね。
倉敷村、
だから、はい、天領っていうのは結構県北の方のね、はい、今の新見とか真庭のあたりにも天領があるんですけど、そういうとこから物を運んできて、一番南で物を集めようと思った時に、一番海に近い南にあるのが倉敷村なんです。はいはい、だからここが武士の集散地になったのかなと思ってるんですよね。
なるほどね。はいはいはいはい、紐解いていくと面白いですね。
そうっていうのは余談でですね、じゃあ本題に入っていこうと思うんですけど、
はい、
はい、でその江戸時代の倉敷が発展した理由ということで、はい、まず高槻さん、美観地区っていうと、はい、まずこうイメージされることってどんなことでしょうか。
美観地区、白壁の町ってよく言われますよね。はい、この建物の存在感といいますか、それからやっぱり真ん中の倉敷が川舟流しとか、
そうですね、
ですよね。観光客の方もやっぱりそういうのを目的で来られる方も多いと思いますし、
そう、観光パンフレットとかね、テレビの映像なんかでも、はい、やっぱ倉敷川がこうあって、はい、川舟がいて、で柳の木がこうあってっていうような風景が、はい、倉敷の風景っていうことで、一番そのどういうんですかね、有名な、はい、光景かなと思うんですよね。はい、でその倉敷の美観地区のシンボルになっている倉敷川なんですけど、はい、これはですね、当然今はもう観光のね、名所みたいになってますけど、もともとは、さっきも言ったように高橋川からこう県北のこういろんな物資が運ばれてきて、その川を伝って倉敷の町に集められていたということなんです。はいはい、 でさっき、まあ、高槻さん言われた白壁の建物ですけども、はい、まあ、こういう、まあ、あの白壁の町屋とか土蔵とかいうのがありますけど、まあ、土蔵っていうのはそういう集められた物資を保管するための、まあ、倉庫だったわけですよね、はい、うん、でやっぱりそういうところにこう集めてくるっていうことで、はい、まあ、今でもいくらか残ってますけど、荷上げをするためのこう荷上げ場だった石段、これ雁木って言いますけど、
雁木、
うん、はい、今でも残ってるものがありますし、はい、で実はね、今分からなくなってるんですけど、はい、地名で言って分かるかな、大原家の前の隣 の、まあ、あの別邸の幽林荘がありますよね。幽林荘、はい、からあの倉敷考古館があるあたり、
はい、
あそこの前のところもですね、よく見るとあの今埋められてるんですけど、石段だったところがあるんです。
あ、そうなんですか、
うん、へ、これ実はあの この話ばっかりしてあれなんですけど、ブラタモリの時にあのそこを歩いて、はい、でこう見ていくとですね、はい、あここ石段があったところですねっていうのがよく見ると分かるんですよ。でそれを最初にね、タモリさんとあの歩いて見たんですけど、それ全部カットされたんですよね。
歩いてはいるんですね。
歩いてはいるんです。
そうなんですか。
うん、
でも普通に歩いてると見過ごすところなんですよね。そういうところを目にすると、実際に船で物資を運んでいたというのもよくわかるということですよね。
そうです。いろんなところに出てるんですけど、大原孫三郎さんが撮った明治時代の終わりの白黒の写真があるんですけど、はい、それを見るとですね、その時の石段がまだこう埋められてない状態で、
うん、
石段の状態で残ってる写真もあるんです。
あ、
ちょっとラジオだとね、
見ていただけないということ で、はいはい、
うん、
でもそういうのを目にされると、あ、ここだということでね、きっと再発見もたくさんあるのではないかなと思います。
はい、
はい、でこの倉敷川に、また注目していただくと、倉敷川って別名があったんですよね、昔は。
そうですね、はい、倉敷川って言うんですけど、実はあれ川ではないんですよね。
ほう、
上流からこう水が流れてきて、はい、こう下流に流れていく、はい、いわゆる川ではなくて、
はい、
まあ、いくらか用水の水が入っては来てたんですけど、はい、実はですね、これ海とつながっている、まあ、運河でして、はい、塩水、海の水がここまで入ってきてるんです。ここまでっていうのは美観地区のところまで、
はい、
だから今はね、昭和30年代に小島湾の締め切り堤防ができて、はい、海の水がもうそこで締め切られちゃってるんで入ってこなくなったんですけど、
はい、
まあ、その昭和30年の堤防ができるまでは海の水が実際入ってきてて、潮のこう干満に合わせてその倉敷川の水位っていうのは上がったり下がったりしてたんだそうなんです、
はいはい、
だから潮入り川っていう風に言われてた。
潮入り川、うん、潮が入る川ですね。
そうです。
要するにね、うん、この海の水が入ってきた来ていたっていうのを今聞かれてる方、びっくりされてる方もね、多いのではないかなと思うんですが、そういうところから倉敷川が重要な役割を果たしていたんだということも分かってきます、
うん、
そして今藤原さんお話しいただいたように、いろんなものを運んできましたよということだったんですが、具体的にはどんなものが運ばれてきたんですか。
そうですね、これも最初で言いましたけど、倉敷の周辺っていうのは、まあ、江戸時代の最初から干拓をされて陸地化していったんですね、はいはい、で、まあ、繰り返しになりますけど、干拓地っていうのは最初まあ、塩分が多いので、うん、綿とかイグサとかっていう塩に強い作物が植えられたと、はい、いうことなんですけど、
はい、
まあ、それがまあ江戸の中期以降になると、だんだんもう経済が発展していって商売盛んになってくるので、
はい、
だからそういう干拓地で育てられた綿とかイグサというような、まあ、換金作物、
はい、
それから、まあ、当然ですね、塩気が抜けるとお米も作られるようになりますので、
はい、
お米なんかもその運河を通ってですね、倉敷の今の美観地区のあたりに集められていたと。でその集めていた、
はい、
その集めていたっていうのはあれですけど、運んでいたのは当然まあ船なわけなんですね、はい、で、まあ、高橋川なんかでは高瀬船っていうのがまあ有名ですよね、はいはい、で高瀬船って大体まあ長さがまあ10メーターから15メーターぐらいで、幅が2メーターぐらい、
はい、
そんなにまあまあどういうのかな、そんなに大きい船ではない。
そうですね、う
ん、でそこが平らなんですよね、
はい、
で、まあ、そういう船に、まあ、荷物を乗せて、だいたい高瀬船の積載量というのは14石っていう、石は石って書く、
はい、
14石だいたい今1石が150キロっていうんで、
はい、
だいたい14石だと、まあ、2.1トン、
はい、
まあ、2トントラックぐらいの荷物が運べるわけです、
はいはいはい、
で、まあ、もっと大きいところでは、これ、まあ、多分倉敷川にはそんな大きいのないと思うけど、最大で高瀬船って30石積みっていう船もあったっていうんで、さっきの14石で2トンだから、30石だと倍ですよね、
ですよね、
4トンぐらい、
はいはい、
だから4トントラックぐらいの荷物を積んで、まあ、運ばれていたと、はい、 まあ、いうようなこともあって、だからあの当然そのじゃあ比較するのは当時は当然トラックなんかないわけなんで、まあ、人力で荷車に乗せて運ぶか、はい、まあ、馬の背中に乗せて運ぶか、人間が背負って運ぶかですよね。でそう思うとですね、はい、川船っていうのはすごい荷物がたくさん運べたと。
なるほどね、うん、
倉敷川が、まあ、今残ってる運河ですけど、はい、あの実は倉敷川以外にもあの美観地区の中だけでもですね、もともと運河だったところってたくさん跡が残ってるんです、だからそういうのをたどっていくと、あ、なんかここも水路だな、ここも水路だなみたいなね、
面白いですね、うん、運河が商売それから生活に直結していたというお話よくわかりました。こういうお話を聞くと当時の町の雰囲気様子が見えてくるんじゃないかなと思いますが、さあ藤原さん、次回なんですけれども、はい、江戸時代の倉敷が発展した内容にさらにさらに踏み込む内容でお話をいただきたいと思います。どうぞ皆さんお楽しみに。今回も藤原さんありがとうございました。
ありがとうございました。